続いては千人の言葉です。
千人の言葉、今週は音楽プロデューサーで作詞家、そしてレコード屋のビセカツこと、ビセヨシカツさんのインタビューです。那覇市に生まれ、戦後1953年からコザに住むようになったビセさん、作曲家福原恒夫さんに出会って作詞家としてデビュー、ビセカツ、大城英順、山里はじめなどの名でアーティストの楽曲を提供、プロデューサーとしては19の春、丘の一本松など、もう実に1000曲近いしまうと手がけてまいりました。もう戦後の沖縄のミュージックシーンの生き証人と言ってもいいビセさんに話を聞いていきます。初日、まあ、一時期は自らも三振を手にしていたというビセさん、ある一言をきっかけにすっぱりとやめてしまったんだとか。そして世界に誇る沖縄の民謡とは。
僕が最初に見た音源ってのはあれだもん、チコンキだもんね。
チコンキ
チコンキチコンキ、ゼンマイ自分の名前。
最初の音楽との出会いっていうのはおいくつぐらいですか？
いや、まあ、小さい頃聞いてはいるわけですよね。うちは那覇で生まれて、もう5歳の時には基づいてたんですが、うちはラジオあったんで、5歳の時にそういう音は聞いてはいるんですが、ほとんど残っていませんね。音楽のあれっていうのはやっぱり幼稚園があれじゃないですかね。幼稚園時代に教わった歌が童謡というんですか、あの時代、結構年いってまでカラオケハウス行くと歌ったりしますし、
童謡そうですか。
あの頃の童謡というのは非常に情緒たっぷりなんで、覚えこう染みついて、まあ、脳に住みやすか、なんていうの、染みやすかったんじゃないですかね。
ご自身では何か音楽やったっていうのは
ないですね。
ないんですか？
はい、ほとんどもう聞き役です。
聞き役で、
はい。いや、実は三味線を大家の福原恒夫先生から、いくつかな、20何歳かな、こうやってたんですよ。教えてもらおうと思って、3回目ぐらいかな、稽古の、お前才能絶対ないからプロデューサーがどんなに勉強してもその才能ないやつが三味線弾くと歌手にバカにされて、プロデューサー務まらないぞお前はということで怒られまして、ピタッと三味線、あれから三味線手にしたことないですね。
もう本当にやめちゃったんですか？
本当にやめた。小学校5年あたりに隣に、おばあちゃんが三味線好きな人がいましてね、一緒に教わって女節とかこうやってたんですよ。でそれからしばらくして小座来たもんだから、元から、しばらくやめてて、で常子さんのとの福原恒夫先生との出会いがありまして、でそういう世界にやる。
いや、しかし不思議なのがね、その沖縄で、民謡って言われるカテゴリーのものって、大和の方行くと、やっぱりもうなんか昔のものってイメージがあるのに、沖縄の場合はどんどん新しいものが出てくるっていうのは。
ですね、ロンドン大学の先生が言ってたんですけど、民族学で民謡というカテゴリーは、あれらしいですね。カテゴリー何というか知りませんけど、ジャンルは新しい歌が生まれてないと民謡と言わない、
そうなんですか。
で古い歌だけ歌ってる、今の本土の民謡と言ってるのは、あれは伝統音楽と言ってくださいと。民謡というのは時代時代で今でも歌われてないと民謡と言わないと。文明国で民謡が生きてるのは琉球国だけですと、ロンドン大学の教授は言ってました。民族学の、
面白いな。確かに、だけど本当にそうかもしれないですね。
文明国で民謡が生きてるのは琉球国だけだそうです。
こんなに新しいものが息吹でどんどん出てくるっていうのもね、
新しいのが生まれないとやっぱり民謡とは言わないと言ってましたね、あの人は、この民族学者は、先生は。今その2人よく沖縄を非常に最初はね、本土の民族学を勉強しに来て、逆に沖縄来たらもうゴルフの歌からゲートボールの歌から新しい歌があるもんだから
確かに
びっくりしちゃって、日本国にもこんなところがあるのかと。一人は今なんか与那国島あたりに住み着いてるやつがいるんじゃないですか、学者が。
あまりにも面白くて、
あまりにも文明国で民謡が生きてるのは琉球国だけですと、あの言葉は非常に嬉しかったですね。
そうなんだって思いますよね。だけどね、確かに、だけど本当生まれてくる民謡があるのは他ないでしょ
うね。そうですね、
明日はですね、
沖縄にはとにかくあのレコード会社のブランドのことですが、レーベル、これがまた数限りなくあるんですが、なんでかっていう話明日です。